ください。パーソナリティのアメリです。週末441のテスト放送が始まりますよ。最初に番組メニューを紹介しますね。まずはネットビジネスやリモートワークの話題を取り上げるネットで仕事をやってます。続いて FX などの投資の話題を取り上げるどうなるどうする FX。 その次はお待ちかねの週末の競馬予想、アメリの3000円で3連複。最後は可愛い女の子を見つける企画、グラビア見聞録。以上4コーナーでお送りします。まず最初はリモートワークしてますかのコーナーです。これまでオフィスで働いていた従業員が在宅勤務になってリモートワークをするのであれば、いろいろと準備は必要でもリモート会議や VPN、VNC、クラウドなどを駆使すればそれほど難しくはないですね。でも新卒にしろ中途採用にしろ、新入社員にはどう対応したらいいんでしょう。新卒なら新人研修は確かにリモート会議などでも行えますけど、その後はどうするんでしょう。指示は出すから自宅で勝手にどうぞというわけにはいきませんよね。中途採用でも未経験者の場合もあるし、経験者だとしても使用期間のうちは技量を確かめる必要もあるでしょ。業務委託ならある程度は任せられるけど、新入社員の場合はしっかりと業務がこなせることがわかるまでは教育係というか、そういった人が寄り添ってあげないとダメじゃん。それってリモートでできるんかな。例えばスカイプつなぎっぱなしでリモートブアーで新人のパソコン画面を確認しつつ自分の業務もこなすって大丈夫ですか。できますか。アシスタントもそうだけど、新人の指導をリモートでやるのって無理があるんじゃないかな。あの Facebook や Google はリモート勤務を年内いっぱいまで延長するみたいだけど、来年からはというか新型コロナ前もリモートワークじゃなかったってことでしょ。本業がほぼ IT の Facebook や Google ですら、これまでもこれからも完全リモート勤務はできないわけで、日本に限らず一般企業がリモートワークに完全シフトするなんてありえないと思います。多分一部の企業は事務職やクリエイティブ職などパソコンで完結する仕事に関してはリモートワークを飛び越えて業務委託という形でアウトソーシングするんじゃないのかな。会社で働いたことがなかったり、会社組織での働き方がわからないあのコメンテーターたちには理解できないんでしょうね。続いてはどうするどうなる FX のコーナーです。ゴールデンウィーク中はタイドルで円は106円台半ばを下回りました。ゴールデンウィークが明けると米雇用統計の悪化も関係なしに円売りへとシフトし始めています。全世界的に景気は悪化したわけで、米国に限らずあらゆる経済統計が悪化しているのは当たり前です。方向性としてはどこの国や地域から経済が回復し始めるか、結局は経済再開の時期と規模で 投資家は見ているのでしょう。ゴールデンウィーク明けから円が下落してユーロやドルが上昇するのは毎年の流れで、今年も同じかもしれません。確かに円が106円台前半からやっと抜け出すかというところですから、以前の想定に比べたらだいぶ円高ですけど、夏に向けて円安に傾くのは確実だと思います。今円が高い分、景気が早めに本格回復すると考えるのなら、ドル高になった時の値幅は大きく、ドル円やユーロ円で投資するなら来週あたりが絶好のタイミングかもしれません。またクロスではオージーが週末から上昇しています。とりあえずは70円あたりが意識されてます。そこを超えれば最大で85円あたりまでは可能性があります。ただオージーなどのクロスはドルやユーロが順調に上昇してくると思わぬ動きをすることもあるので注意が必要です。週明けは円売りで FX を再開するのに絶好のタイミングのようです。お待ちかね3000円で3連複のコーナーです。先週の天皇賞は軸にしたユーキャンスマイルが4着で外れてしまいました。今週予想するのは NHK マイルカップです。今回のレースは1人気が10回中5勝、ただし5回は馬券になっていないです。2人気は1着が2回しかありませんが、6回馬券になっています。3人気以下の副賞率は 30% 以下です。前走で重賞に出走した馬、特にクラスの高いレースに出走した馬ほど、着順が良かった馬ほど勝率が高いようです。また前走よりレース距離が短縮された馬が好走する傾向があります。その他年明けの勝率で見ると3勝馬が 20%、 2勝馬が 4.2% となっています。もともと勝ってる馬は他のレースに出走することも多く、3勝馬は過去10回で7頭出走して副賞圏内は2頭、2勝馬は24頭出走してやはり2頭です。逆に1勝馬は67頭出走していて副賞圏内は8頭、0勝馬は82頭出走して18頭が3着までに入っています。血統では大和メジャーが勝率も副賞率も高いです。ただ黒船やディープインパクト3区も勝ちが目立つので、ここら辺の選択が鍵かもしれません。さて今年の出走馬を見てみましょう。前日の1人気はレシステンシア、2人気が大成ビジョン、前走はレシステンシアが桜花賞2着、ラインベックが皐月賞15着、シャチが NZT 11着、ハーモニーマゼランが6着、ルフトシュトロームが1着、ソウルトレインが5着、ウイングレイテストが3着です。また、サクセッションがスプリングステークス3着となっていて、他にはアーリントン2着のギルデッドミラーや3着の大成ビジョンなどです。距離短縮はカルコンステークスやアザミ賞以外に出走した前馬ですが、特にスプリングステークスと皐月賞、毎日杯は距離が 1800m 以上なので期待できそうです。血統ではレシステンシア、ハーモニーマゼランが大和メジャー3区、ラインベック、ストーンリッチ、里のインプレチサがディープインパクト3区、ボンオムプックが黒船3区です。 その他、リアルインパクト3区やオルフェーブル3区も気になります。そこで予想は、軸がレシステンシア、相手は大勢ビジョンと里のインプレチサ、紐がサクセッションラインベックで、抑えにルフトシュトローム、ウイングレイテスト、ギルデッドミラー、ハーモニーマゼラン。買い目は3から2と17、8と9のボックスに流して、3着付けで14、18、6です。今週は当たるといいな。最後のコーナーはグラビア見聞録です。姉妹サイトの GOF の検索データを元に人気の女の子を紹介します。今週も人気はひなみりこちゃんでした。鶴光のオールナイトニッポンアットジェイコムの再放送がひなみりこちゃんだった翌週ということもあって検索数が上がってます。土曜日からは今週再放送の東雲海ちゃんの検索数が上がってきてます。グラビアの仕事はまだ少ないですね。今年1月にDVD が出たばかりで、その際にキャンペーンでイベントやメディアへの露出が増えてはいます。また今年公開の映画ジョリクにも出演するみたいですよ。趣味はガンプラとか油絵、羊毛アートにバルーンアート、ものづくりが好きなんだそうです。身長162センチでバスト89、ウエスト61、ヒップ90のスレンダーなグラマーさん。顔立ちはシュッとした印象で、表情が豊かですね。美人とか可愛いとかの範疇では語りきれない綺麗さがあります。私は決め顔ばかりで、表情がない女の子より表情豊かな女の子が好きです。東雲海ちゃんはそんな私の好みにぴったりです。映画公開に合わせてメディアへの露出がまた増えると思うので、皆さんも注目ですよ。そうそう、鶴光のオールナイトニッポンが再開しなければ、来週も東雲海ちゃんが見られます。週末はお天気も良く、すっかり夏の暑さが来ましたね。ツツジやサツキも咲き乱れてますよ。今週は先週までに比べると近所を出歩いている人が多いようです。いつもよりスーパーも混んでるみたい。月末は自動車の交通量も多かったし、お天気がいいと家にいるのは無理なのかな。もう少し我慢すればアビガンとかいろいろな薬が使えるようになるみたいですし、コロナも治しやすくなると思います。なのでもう少しの我慢です。来週もしっかり引きこもって頑張りましょう。それでは今回のテストはこの辺で、また聞いてくださいね。